7、国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険、税。丸1、国民健康保険、問い合わせ、国保年金課、高齢受給者証の更新、70歳から74歳までの国民健康保険に加入の人には、国民健康保険高齢受給者証を交付しています。8月1日以降、有効の高齢受給者証は7月中に送付します。来年7月31日までに75歳になる人は誕生日の前日まで有効。限度額適用認定書、対象の国民健康保険加入者は申請すると限度額適用認定書が交付されます。ただし国民健康保険料の滞納がある場合は原則として交付することができません。医療機関に認定証などを提示すると、1医療機関での1ヶ月の自己負担が限度額までとなります。現在交付している認定証の有効期限が7月31日土曜です。8月以降も必要な場合は新たに申請が必要です。更新の申請は7月1日木曜以降に受付します。郵送による申請を希望する場合は連絡してください。対象、次のいずれかに該当する後期高齢者医療費保険者証の対象者を除く国民健康保険加入者、70歳未満、70歳以上で住民税非課税の国保世帯に属している人、70歳以上の現役並み所得者で課税所得が145万円以上、380万円未満、または380万円以上、690万円未満に該当する人、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、夜間納付相談、保険料の納付及び納付相談窓口を設けていますので利用してください。毎月第3木曜日祝日除く午後5時半から8時、場所問い合わせ国保年金課。国民健康保険若年者基本健診、健診センターで15歳以上40歳未満の泉佐野市国民健康保険加入者、自己負担は1000円、申し込み7月19日月曜から8月25日水曜、日曜日祝日除くの8時半から午後7時に電話、フリーダイヤル0120-188-489 で、インターネット佐野健康ナビで検索からも申し込みできます。申し込み後の変更キャンセルも申し込み先で受付となります。子宮がん検診も同時に受診可能です。問い合わせ国保年金課、健康推進課、検診内容など詳しくは問い合わせてください。検診日9月26日日曜、9月27日月曜、定員いずれも各10人。
丸2、後期高齢者医療制度、問い合わせ大阪府後期高齢者医療広域連合、保険料電話 06-4790-2028、 給付事務 06-4790-2031、 国保年金課。8月から後期高齢者医療非保険者証が薄緑色から桃色に変わります。7月中に送付し、届いた日から使用できます。7月中旬に保険料額決定通知書、納付通知書を送付します。 納付方法、特別徴収、年金からの天引き、普通徴収、各納期限までに納付書または口座振替、医療機関での自己負担割合。医療機関での自己負担割合は一般1割または現役並み所得者3割となります。ただし次のいずれかに該当する現役並み所得者は申請すると翌月から1割負担になります。同一世帯内で被保険者が1人の場合、被保険者の前年の収入額が383万円未満、被保険者の前年の収入額が383万円以上で、被保険者本人及び同一世帯に属する70歳から75歳の人の前年の収入合計額が520万円未満、同一世帯内で被保険者が2人以上の場合、被保険者の前年の収入合計額が520万円未満。限度額適用標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新について、各認定証は医療機関等の窓口で提示すると医療費、食事代の負担が軽減されるもので、減額証は住民税非課税世帯に属する被保険者、限度証は現役並みの被保険者が対象となります。現在交付されている減額証、限度証の有効期間は7月31日土曜までとなっており、引き続きの被保険者には新しい減額証、限度証を7月下旬に送付する予定です。療養病床に入院したとき、食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし指定難病患者は入院時の食事代のみの負担となります。医療の必要性の高い人は他に居住費の負担がかかります。療養病床時に入院時の食事・居住費は課税状況に応じて、食費1食あたり460円から100円、居住費1日あたり370円から0円となります。入院時の食事代の標準負担額、1食あたり460円から100円となり、この適用を受けるためには窓口での手続きが必要です。3. 国民年金問い合わせ国保年金課。国民年金保険料令和3年度申請免除納付猶予申請受付。所得基準の審査に基づき承認されると国民年金保険料の納付が全額免除、全額猶予、一部免除されます。対象期間7月から来年6月分、所得審査対象、申請者本人、配偶者、世帯主。申請方法、受付7月1日木曜以降に市役所1階国保年金課窓口。必要なもの、個人番号、通知カードの場合は本人確認書類も必要、または基礎年金番号が確認できるもの。承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれます。障害基礎年金または遺族基礎年金の納付要件にも対応します。年金額算定の際、申請免除の場合は、保険料を全額納めた場合の期間と比べ、2分の1から8分の7になります。保険料の追納、免除、納付猶予承認期間の保険料は承認を受けた月以降10年以内であれば追納ができます。3年度目以降に保険料を追納する場合は経過期間に応じた加算額が上乗せされます。年金ポータルをご利用ください。年金ポータルは年金に関する情報をインターネット上で容易に探すために 厚生労働省が作成したポータルサイトです。日常生活の中のシーンに合わせたテーマや、年金制度の基本的な仕組みについて、さまざまな関係機関のホームページから情報を探し出すことができます。4、介護保険、問い合わせ介護保険課。第1号被保険者65歳以上の介護保険料決定通知書を7月に送付します。令和3年度から令和5年度の保険料額が見直されました。年間の保険料額は1から13の段階があり、基準額に対する割合が 0.3 倍の段階1では23,940円、 2.5 倍の段階13では199,500円となっています。介護保険料の納付、保険料は7月に決定するため、4月から6月を仮徴収期間といい、普通徴収の場合は前年度最終時点の所得段階に応じた金額を、また特別徴収の場合は2月の保険料額と同額を納付していただきます。仮徴収期間の保険料額と7月に送付する通知書に記載の保険額との差額を7月から来年3月に納付していただきます。介護保険料の減免など、保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。減免条件、申請月以降の保険料を1段階下の所得段階保険料額に減額します。詳しくは問い合わせてください。被保険者の所得段階が第2段階以上であり、世帯全員の年間収入合計額が1人世帯108万円、1人増えるごとに54万円を加算した額以下である。誰からも扶養を受けていない、活用できる資産がない、世帯全員の銀行預金、国債、地方債、その他の金融資産の元本の合計金額が350万円を超えない、被保険者に介護保険料の滞納がない、新型コロナウイルス感染症の影響による減免、減免要件、生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人、生計維持者の事業収入が3割以上減少することが見込まれ、前年の事業収入などにかかる所得以外の所得が400万円以下の人、保険料の納付は納期限までに、納付しない場合、督促手数料や延滞金が加算されます。また、介護認定を受けて介護サービスを利用する場合は、一部負担金が通常より高くなったり、高額介護サービスなどの利用ができない期間が生じたりします。普通徴収で納付する人は、便利な口座振替のご利用を。介護保険負担割合証をお送りします。要支援、要介護認定を受けられている人へ、7月下旬ごろに各個人にお送りします。介護保険のサービスを利用するときは、必要です。利用者負担の割合、サービスを利用したときは、実際にかかるサービス費用の1割、2割、または3割を負担します。5、税、問い合わせ、税務課。市税の納付について、8月2日月曜は固定資産税第2期分の納期限です。固定資産税、市府民税第1期分、軽自動車税全期分の納期限は過ぎています。まだ納付していない人は、早めに納付してください。口座振替のご利用が便利です。納期限内に納めないと、督促状により納付を促され、延滞金が課されます。延滞が続くと、不動産、給与、預貯金など財産を調査の上差し押さえし、管轄、 購買取り立てするなどの滞納処分を行うことになります。これらの滞納処分は最終手段です。このようなことにはならないよう、市税は納期限内に納付しましょう。税務署からのお知らせ、申請問い合わせ、泉佐野税務署、電話 462-3471、 所得税及び復興特別所得税の予定納税、第1期分の納期限は8月2日月曜です。廃業、休業、または業況不振などの理由により、税務署から通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合などは、減額申請をすることができます。申請をする場合は、7月15日木曜までに、予定納税額の減額申請書に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。